もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
はい、最初に年齢を教えてください。
42歳です。
42歳。結婚してます？
してないです。
そうすると今お一人で暮らしてるんですか？
母と二人で暮らしてます。
お母さんと二人ですか、はい、お母さん何歳ですか？
68歳です。
お母さん68歳。で、今働いているんです？
パートで働いてます。
パートで働いている。はい、わかりました、はい、それでどんな相談ですか？
2ヶ月ぐらい前に、
はい、
親知らずの手術をしまして、
はいはい、
その時に担当していただいた先生が、
はい、
感じのいい方で、
はい、
ちょっと一目惚れしてしまったんですけれど、
はいはいはい、
どうやって後悔のないようにアプローチしたらいいのかなと思いまして。
一目惚れってのは確かにあるわけですよ。それでその一目惚れしちゃってどうしたらいいですかっていうと、要するにあなたはそもそもどうしたいんですか？
自分の気持ちを相手に伝えたいんです、
はい、で伝える方法が分かんない、はい、相手は既婚ですか独身ですか
かは分かりません。
そうすると相手のことについてもあまり知らないわけですよね。
はい。
で2ヶ月前ですね。
はい。
それで今の状態っていうのはどう、あなたの心理状態っていうのはどういう状態ですか？要するにもう朝起きるとその先生のことを考える、はい、あ、そういう状態。
はい、もう眠れなくて。
あ、眠れない。そうすると夜もその先生のことをずっと考えている。
はい、そうです。
と2ヶ月ということで、一目惚れで2ヶ月、気持ちは強くなってますか、それとも弱くなってきてますか？
弱くなってます。
あ、弱くなってきてんの。
はい。
ということは一目惚れでその後どんどんどんどん熱が冷めてきてる。
いや、妄想が広がってしまって。
はいはい。どういうふうに広がってるんですか？
っていうか、もうどうやって伝えたらいいのかなっていう、その方法ばっかりを自分で考えてしまって。
うん、考えてって言葉使うけど、ただ悩んでってことだよね。
あ、そうですね、はい。
うん、ちゃんと具体的に考えればいくらだって伝える方法あるわけですから。
やっぱりどっか自分を守ってしまってるんだと思います。
うん、そうでしょうね。守るってのは例えばどういう意味？断れるのが怖いっていうか、
あ
るいは要するに好きだって言って断れるのが怖い。
はい。
相手に対する関心はあまりないの？
あります。
あるって何も知らないんでしょ？
ああ。
ただあなたが好きだっていう自分の気持ちが、その好きだ好きだっていうだけであって。
はい。
ちょっとごめんなさいね、こんなこと言って。相手が猫だか犬だか虎だか分かんないわけですよ。
はい。
今好きになった人が虎かもしれないし猫かもしれないし。
はい、
そのことは考えないわけですよね、相手どういう人だって。だって相手が独身だの場合と結婚してる場合とは違いますでしょう。
違います。
だけどそのことはあまり感じないわけね。私が好きだっていうことだけね、今。
そうかもしれないです、うん、
そして今日の相談というのは、
はい、
夜も眠れないし、
はい、
朝起きたら先生のことを考えるで気持ちを伝えたいけどどう気持ちを伝えていいか分かんないと、
はい、
私はどうしたらいいでしょうってこと？
そうです。
はい、分かりました。今日はスタジオにですね、精神科医の高橋良太郎先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いします。
今の時代に珍しく古典的な質問なんですけれど、
はい、
普通今ならばこれだけネット社会だと相手の歯科のクリニックと、
はい、
それから院長先生と、
はい、
それをまず調べると、
はい、
大学はどこ出てどれぐらいのキャリアでっていうことがまず出てくるし、
はい、
SNS を探ると、
はい、
大体その人をもしやっていれば、
はい、
どんな人たちとつながってるかとか、まあ、家族の写真が出てきたりして分かるよ。それはなんで調べないの？はい、で、それで結婚してても自分は好きだから突き進みたいの、あなたは？
いや、そしたら らやめると思います。
でしょう。そうしたらまず調べない、はい、もし私はパソコン全然いじってないっていうんだったらば、まあ、スマホででも多分検索できるし、
はい、
普通昔であれば必ず受付の女性や歯科衛生士さんに、例えば受付の時、先生は独身なんですかとか、先生好きなもの何なんですかとか、普通相手の関心があることをまず、はい、取材してからアプローチするよ、どんな場合も。それもして、
それは恥ずかしいんです、うん、
あ、そのことも恥ずかしいの。
はい、
気持ちは分からなくもないけれど、はい、そういうこと全く抜きに気持ちだけ伝えたいってことがもしあるとしたら、
はい、
まあ言ってみれば玉砕戦法で自分の気持ちを伝えることしかないから、
はい、
相手の気持ちを引きつける何物もないじゃない。単に患者さんが来て、目の前にいる女性が自分のこと好きですって言われて、向こうの感情が動くと思う？
動かないと思います。
動かないでしょ、はい、だから告白することが問題じゃなくて、はい、相手の気持ちを自分に振り向かせたいんでしょ
う。はい、そうです。
だって告白したいだけだったらお手紙置いてくればいいんだもん。
あ、
そうじゃなくて向こうの気持ちをつかみたいんだったらば、向こうがどんな人間かを、はい、細かく取材しなきゃダメだよ、うん、で基本的に言うとね、女性にとってロマンスってもう一生をかけた戦いなんだけど、
はい、
男性にとってはロマンスはエピソードにしか過ぎないの、人生の、
はい、
男性にとっては仕事が生涯をかけた戦いなの、
はい、
だとするとさ、あなたの戦略はもうあまりにもなんか小学生とか中学生並みの戦略だね、
はい、
それでどうやって気持ち伝えていいですかっていう質問も幼すぎる。
はい、
で一番自然なのは、
はい、
例えばもし向こうがまあいろんな話で食べ物好きだっていうようなことが分かったとしたら、
はい、
あ、私もなんとか料理好きなんですけど一人で行けないので、今度私が見つけた美味しいお店ご一緒しませんかとか、相手のエスコート力を、はい、巧みにくすぐるみたいな誘い方が一番自然は自然だし、振られても傷つかないじゃないの、
はい、
そういうようなことをやって、普通恋愛講者は巧みに、少なくとも最初の関係であんまり失敗しないよ、
はい、
まあじゃあ差し当たって僕のアドバイスはね、
はい、
だからあと何回チャンス？
あと1回です。
1回限りなの？
はい、
でその前に、
はい、
もう1回ぐらいは、
はい、
行ってきて、
はい、
ちょっとすいません、なんか痛いんですけどとか、なんかちょっと痛いんですけど先生見ていただけますかって臨時に予約入れて、
はい、
でその時に、
はい、
受付の女の子か歯科衛生士の女性に、
はい、
先生が結婚してるか、あるいは先生の好きなものは何か聞いて、
はい、
でじゃあ最後の予約の時に、最後になっちゃったんですけど、もしよかったら、
はい、
もし食べ物が好きだったって言ったら、一人じゃレストラン行けないのでご一緒してくださいとか、
はい、
なんかとりあえず好きか嫌いかって直接言ったらもうほとんどの男性は引いちゃうから、
はい、
特にお医者さんと患者さんとの関係で、
はい、
お医者さんは患者さんから直接先生好きなんで付き合ってくださいって言われると警戒しちゃうから、それだけで、
はい、
そこをもう正面切ったってほとんど突破できないから、
はい、
とりあえずまず一緒になるチャンスをまず作るってことが恋愛の第一歩だよ、
はい、
ね、で隣にもっとベテランの加藤先生がいらっしゃるから恋愛についてもっとお聞きしなさい、はい、
今高橋先生からいいアドバイス伺いましたね、
はい、
さっき2ヶ月前に一目惚れって言って、でなんかもう夜も眠れないって言ったんだけれども、
はい、
さっきの話だって今は2ヶ月ほど前ほどではないって言ったんですけれどもね、要するに急に熱が上がったけれども、はい、同じようなスピードで急に熱が冷めているってことはないんですか？
それはないですね。
上がったままね。
上がったままです。
そうするとあなた小さい頃に何か、
はい、
断られてすごい傷ついたってことはないですか？はい、
そうですね、家庭的には問題がありました。
どういう問題ですか？つまりお父さんに捨てられて、
父親が教員してたんですけれど、
はい、
事務員と駆け落ちして子供ができて、
はい、
っていうことはありました。
でその時あなたどう感じたわけ？自分は捨てられたと感じた。
悲しかったですね。
うん、それがものすごいトラウマになってる。
なってます。
で結局さっき言ったその誘って断られると怖いっていうのは、
はい、
その時の体験を再体験してるんですか？
それはあると思います。
じゃあそこら辺のところをね、
はい、
もう少し高橋先生に伺って自分のこういう気持ちはどうしたらいいんでしょうみたいな、ちょっと伺ってみてくださいよ。
うんね、僕もさっきからお父さんの影がないから気にしてたんだけど、
はい、
結局お母さんにとっては、
はい、
ね、失ったパートナーだよね、
はい、
であなたにとっても失った親でしょ、
はい、
でそういう子供たちっていうのは、
はい、
その自分自身に対する肯定感っていうのをなかなか得にくいわけ。なぜかというとお父さんが世の中のシンボルだから、はい、お父さんがあなたの前から姿を消したってことは、
はい、
自分の中に自分は祝福されないまま生きていくんだなっていう強い思いが植え付けられてしまってるわけだよね。だから断られるっていうことにものすごく臆病になってるわけ。普通は誰でも持ってる自己肯定感がある人は、
はい、
1回や2回断られたってそれは全然揺るがないの。それ
は
バックボーンがしっかりしてるからね、
はい、
あなたみたいにバックボーンが少し希薄だったりものすごく弱かったりすると一回一回断られるたびにものすごくズキーンと響くわけでしょ、
はい、
でも人間っていうのは必ず成熟していくものだから、
はい、
ね、バックボーンが欠けたまま最後まで欠けていく人生をもちろん中には歩む人もいるかもしれないけれども、普通対人関係の中でゆっくりゆっくり作り上げるんだよ、
はい、ね、
だとするとさ、はい、逆に今の出会いはあなたをより成熟させる大きなチャンスだ、
はい、
だから最初から傷つき覚悟でぶつかれとは言わないよ。だからうまく戦略を練りなさい、はい、さっき言ったようにね、はい、何でも戦略はうまくやった方がいいけれど、とりあえず今回が成功しようと、
はい、
失敗しようと、
はい、
さっき言ったように少し脆いあなたのバックボーンを鍛えるチャンスだと思って、
はい、
今回一歩前に進んでごらん、
はい、
あなたの人生をどっちにしても豊かにしてくれる、
はい、
あるいは人生を確かなものにしてくれる、
はい、
そんな気がする。
よろしいですか？
はい、
すごいいいアドバイスですね。今回のことがね、成功しても失敗しても成長へのきっかけでありチャンスだということですよね、
はい、
でお父さんに対する憎しみあんの今？
もう消えました。
消えてないんじゃないの？僕は消えてればそんなに断られるの怖がると思わないんだけど、
あ、
その心の傷がすごい残っていて、
はいは
い、断られることが怖いんですよ。今そのことを解決するのはね、
はい、
そのお父さんとの関係を逃げないで、
はいはい、
正面から向き合うこと、その勇気ですよ。
はい、わかりました。
その勇気があれば歯科医の先生に何か好きだということを伝える勇気も出てくると思いますけどね。
はい、
よろしいでしょうか？
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
一目惚れは孤独の心理です。